拉心地 information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から山崎さんにお越しをいただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、サンダ市文化スポーツ課の山崎です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて山崎さん、今日はどんなお話になりそうでしょうか。
はい、今日のサンダ歴史通信はですね、サンダ市内の、あの古いお墓について、お話をさせていただきたいと思います。
はい、古いお墓、
7月の放送でですね、夏の行事で、七夕様から、お盆まで、お話をさせていただきましたけれども、お盆、今月は9月はですね、22日が、お彼岸なんですけれども、またお墓参りの月になるんですけれども、ちょっと昔のですね、お墓の様子といったようなことを紹介させていただきましてですね、古いサンダの風習とかですね、習わしを思い出していただく機会にしていただけたらと思います。
ありがとうございます。なかなかお墓の、お話をお伺いする機会少ないんですけども、そのお墓のお話で現在と昔何がどのように違うんでしょうか。
そうですね、現在はね、いろんなお墓も多様性になってきましてね、本当になんか樹木葬であるとか、海で散骨されるとかですね、ありまして、で、現在は大きく分けますとね、地中に埋葬をする、埋葬しますので、土葬という方法なんですけれど、それと火葬という形で、お骨をね、お炊き上げというか、する方法、特に火葬が一般的になってきておりますけれども、これは古い古代の時代からね、火葬と土葬ということで2つの方法が用いられてきております。
昔から火葬もあったんですか。
だいたい飛鳥時代の頃でしょうかね、本当は古墳時代の後半ぐらいからですね、昔の豪族が治まっていたとかね、大きな王様が治まってた天皇陵とかは、直接ご遺体をね、治めますので、土葬である場合が多いんですけれども、古墳時代の終わりぐらいからですね、火化といいましてね、ご遺体を火で葬送するという考え方が入りましてね、三田市内でも、かまど塚と言われていましてね、横穴式石室という石で組んだ石室がはあるんですけど、同じようにね、木で組みましてね、古墳のお部屋をこしらえまして、そこに遺体を埋葬 しまして、最後に、火を放ちまして、それで葬るという方法が用いられた古墳がね、ウッディタウンのところで見つかっております。
そうですか。
これはね、サンダだけかなと思いましたらね、北播磨の大野市であるとか、あるいは加東市でも見つかっておりまして、で広い目で見ていきますとね、奈良でも見つかって、奈良とか、京都でもありましてね、どうも仏教が伝わってから火葬が広まったのかなと、もう古墳を作るのをやめましょうっていう、大化の白葬令というお触れが出るんですけれども、それが仏教とセットになってましてね、ああいう大きなお墓を作って飾り立てるのはやめましょうって、もっとお釈迦様がご成仏された時のように、火葬をという形でですね、それで天に 召されましょうというような法律ができたんですけども、それ以前からどうもそういう考え方というのは、大陸や朝鮮半島から日本に伝わっていたようで、もうそれよりも、まあ、100年50年かな、はい、100年はちょっと大げさですけれども、それぐらい前から各地でそういう仮想のお墓にが見つかっておりますね。
はい、あ、そうなんですか。はい、いや、これは近代に入ってからなのかなと思ってました。そうではないんですね。
は
い、
そうですね。で、これはね、その仮装がずっとありましてね、それからやっぱり伝統的な、はい、埋葬の方法としまして土葬というのは、ずっと連々とね、日本各地で、はい、受け継がれてきておりましてね、例えば昭和の23年、戦争が終わった直後なんですけれども ね、
はい、
墓地埋葬等に関する法律という、今は厚生労働省の所管なんですけど、はい、法律ができているんですけれども、その中で、この法律で埋葬とは、死体、ご遺体ですね、ご遺体を土中に葬ることを言いますと、で他に方法としては、火葬とは、遺体を葬るためにこれを焼くことを言うということで、2つの方法があるということがまず法律で定められまして、で、まずですね、東京と大阪はもう都市ですんで
ね、
なかなか地中にね、ご遺体を葬ることができないので、もうそれぞれ の東京であるとか大阪市がね、もう土葬はやめましょう、火葬にしましょうということで、はい、条例を定めていくんですけれども、三田の場合は現在もまだ両方とも行けますよということになってるんですけれども、実はやっぱりね、地中にね埋葬しようとするといろいろと昔は、お墓の習わしということを調べておりますとね、やっぱり、私らもね実は経験がありましてね、
はい、
ちょうどね村内では土葬から火葬に皆さん変わる、変わっていく節目でございましてね、
はい、
一応皆さん役どころがみんな村内で、村の中でね、ご不幸が出た時にはお手伝いに行くんですけれども、するとその中でお墓に墓地に行きまして穴を掘る当番の人、それから、いろいろ飾り物を作る当番の人ということで、
そういうものもご一緒に、
で私の場合は飾り物の係で、
そうなんですか、はい、どういうもの作られるんですか。
金紙とかね、銀紙でね、ご遺体の上に天蓋といいましてね、傘をかぶせるんですけれどもね、天蓋というとね、奈良とか京都のお寺に行きますとね、お寺のご本尊の頭の上にね、大きな傘がかぶる
ありますね、
あれの縮小版みたいなものをこしらえるんですけどね、それをいろいろ銀紙金紙をハサミで、
はい、
もう村の長老の方からそうじゃないこうじゃないと、
ちゃんとあるんですね方法が、
指導を受けながらするんですけど、そういう方法がありまして、はい、そう方法というかね、そういう役どころがあって、
はい、
今土葬をしようとするとみんな集まっていただいてね、いろんな方々に協力しながらしないといけないということと、やっぱり土の中に収めますので、流域の水とかですね、
そうい
ったもの衛生の部分も、はい、配慮しなければなりませんので、なかなか昔土葬をやってたからもうまたうちは土葬をしたいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとそれは地域の皆さんとね話し合った上でしていただくというようなことになっていると伺っております。
そうですか。じゃあ各自治体によって今もなお両方 認められている地域もあることはある、
はい、あの、まあ、選択制にはなってるんですけど、やっぱりあのいろんな生活習慣の変わりが変化してきておりまして、今はもうほとんど仮想という形になっておりますね。お話が、ね、長くなってしまいましたが、はい、その古い時代に土葬をする、埋葬をするということが行われていた時にはですね、はい、ご遺体を埋葬した墓地とですね、はい、それから普段お参りに行く墓地とがね、分かれておりましてね。
そうなんですか、はい、
で、お参りをするところは参り墓と呼んだりとかね、
参り墓、
はい、
あ、なるほど、
しておりまして、はい、その、ご遺体がね、埋葬したところを土に変えるとね、ボコッとへこんでしまったりして、ね、なかなか石塔を建てることができないといったような事情もあったようなんですけれども、それを古代からもね、ちょっと葬送する場所とお参りする場所というのがね、それぞれ分かれていたみたいでね、それをね、2つお墓、両方にお墓があるというので両墓制という、専門用語があるんですけれどもね、そういうお墓の方法がずっと、本当にここ、三田でも30年ぐらい前まではその、
はい、
埋葬するお墓と、
はい、
お参りをするお墓というのが分かれていたというふうに伺っております。
あ、そうですか、はい、そしてお参りする側には墓石があるという、
はい、
あ、そうなんですか、
だんだん仮装がですね普及してきますと、もうお参りするお墓の下に骨壺を納めまして ね、はい、するようになってきまして、以前ね埋葬していたところもそのように整備をし直してしまいました、しましてね、同じようにもう埋めたお墓もこうお参りするお墓にということで、墓地が改修されてきております。
そうするとやっぱりかなりのこう広さが必要でしたね、今のお話ね。
昔はそうですね、私らもそのお墓のね穴掘りの当番になった方がね、
はい、
深さがね1メーターじゃ そこら掘らないんですよ。背丈ぐらいの穴を掘るんですけども、そこでね掘ってるとねポコッと穴が開いちゃってと
か、はい、
すると、
はい、
以前に眠っておられたおじいさんとかおばあさんがのご遺体が、ちょっと顔がの
そうなんですか、
ちょっとそこはそっと穴の奥の方に納め直して粘土を張って、はい、お墓の穴をこしらえたというお話を何度か伺ったことがございます。
そうなんですね、はい、現在のこういうお墓の形になったのはいつぐらいからでしょうかね。
からその本当に明治以降なんですよね。仮装がだんだん都市部から一般的になってきまして、
そうかそうか、はい、さっきおっしゃったように、はいはい、
で、どんどんで三田でもその、30年ぐらい前までは土葬をやってたよっていうことを伺うんですけれども、やっぱり仮装が普及してきまして、でそうすると今度仮装のお骨を納める、
はい、
お墓の形に、変わってきた
と、自然と変わっていくわけですね、
は
い、で
墓地もね整理をしまして、
はい、
というようなことになってきたと伺っております。
はい、整理されているようなんですけども、その現在こういうお墓はまだ見られますか。
三田市内まだ、
はい
はい、全部がね整理されているわけではございませんので、やはり農村部というか田園地帯に行きますと、
はい、
残っているところもございます。
はい、例えばどのあたり行けばありますでしょうか。
そうですね、三田の中北部というんでしょうか、
はい、
に行きますとね、それぞれ の村のお墓というような形で、
はい
はい、ございましてね、川の近くにあったりとか、山の入り口のところにあったりとか、
はい、 じゃあそのそれぞれの集落ごとに場所がこう決められて、
はい、そうですね。で集落の中でまたあの集落の中にそれぞれのね、あの、まあ、一族の集団ありまして、その集団を株と呼ぶんですけどね、株ごとにね、はい、あのお墓がありましてね、
はい、つながりが強かったんですね。でき
っとねその株ごとにあの不幸ご不幸があった時には、うんうん、それぞれ助け合っていろんな当番を決めて、葬儀をですね、運営していたんだと思うんですけども、
はい、そうすると今、ご時世でもありますので本当にいろいろなこうお別れの仕方っていうのが、はい、どんどん変わってきて今、3密を避けるっていう意味もあって本当にご家族だけでっていうお見送りの仕方もありますけども、そうですね、はい、それを考えるとずいぶん昔はやっぱり横のつながりもしっかりと縦のつながりもしっかりあってお墓までを全員で手を尽くしてっていうことですね。
本当に家からね墓地まで行列を、
なんか風習あるんですか？
あります。まずは近親者の方がね、棺を担ぐことになってるんですけれども、はい、いろんな役付けがありますね。お孫さんは松明を持つとかね、いろいろね、はい、はい、お墓の見送りのお団子を持っていくとか、はい、それから先ほど言いましたその天蓋をね、はい、刺す方とか、はい、で、松明もね昔は本当の松明だったみたいですけれども、だんだんね江戸時代になってくると松明の代わりに藁を束ねたものに、はい、の先にね唐辛子を
赤を、
はい、つけましてそれが松明の火のつもりというような、そういう松明になっていたところもあったりしますね。
そうですか。義理の母からそういえば昔聞いたお話がその行列の中にかぶって行きましたよなんて義理の母の小さい頃、はい、そういうかぶり物をしましたって話を聞いたことがあるんですけど。
そうですね。かぶり物をされるところもあったように伺っておりますね。はい、それからね鹿といいましてね4つの花と書くんですけどそれも金紙銀紙でね、ちょうど花火か七夕さんの飾り物のような、キラキラの、はい、飾り物をね、持っていくところもあったりしましてね、はい、そういう習わしがありまして今でもですね仮装に変わってますけども、葬儀の会場から、お車にね行く間に棺をね、はい、運ぶときはやっぱり近親の方とかで、はい、ご遺影は喪主の方とか、ね、あるいは奥様ご主人様どちらかがこう
持たれ一番近い方が持たれますね、はいは
い、というようなそういうか形で名残としてあるのかなと思います。
だから亡くなるっていうことがすごく身近にもあったし、はい、そうやって見送ることの儀式をすることで少しずつ心の整理もできていくっていうお別れが自分の中に収まっていくっていうことだったんでしょうね。
そうですね。本当に地域でこう運営していたという、そういうことがあったんだと思います、はい、
先ほどおっしゃったその珍しいお墓などもまだ見るところがあるとおっしゃってましたけども。
そうですね、時代がねずっと変わってしまうんですけども、例えば三田市内ではですね、はい、この近代とか江戸時代じゃないんですけどもう少し古い時代のね、はい、お墓が、残っているところがありましてね。
どのあたりですか？
はい、三田のね、はい、本庄の東本庄のあたりにですね、はい、亀ヶ森墳墓という墳墓が残っておりますね、はい、これが中世の遺跡なんですけれども、その土地のですね、はい、有力者のお墓がありましてね、そのお墓の上に小さなお墓が、拳台の石をね、はい、敷き詰めまして本当にね亀の甲羅のように、長さが、 だいたい2メーターかける3メーターぐらいの楕円形なんですけれども、そこにそういうマウンドをね、あの拳大の石でこしらえまして、
はい、
そこにあのその石を剥がしていきますとね、あの、当時今でいうと骨壺なんですけども、
はい、
当時のね土鍋をね、はい、骨壺にしまして、そこに、
はい、
まあ、火葬されたご遺体がお骨が、はい、納められていたという、そういうお墓が補助整備の時に発掘調査で見つかります。
そうですか、はい、珍しい形ですね、はい、その後はそしたらお墓は三田ではどのように変わっていくんですか。
そうですね、先ほども申しましたけど、その参り墓とそれから、はい、埋葬した場所に立つ墓碑とですね、離れた寺院に立つ石塔墓、これを、ま、お参りしますのでお参り墓という、習慣が続いていきますけれども、埋葬した場所を池墓と呼んだり、はい、あるいはその参り墓の方をですね、まあ、寺院の方にお寺の方に近いところにありますので、まあ、乱闘とか乱闘と呼ぶ地域もあったようです。
うーん、はい、あ、そうなんですね、
はい、それからですね、
はい、
他にはですね、三田でもですね少ないんですけども、その、先ほどの亀ヶ森墳墓の次ぐらいの古さのお墓でね、
はい、
高平地域の羽塚というところにね、古い墓地景観が残っているところがありましてね、
はい、
殿さん墓、殿様墓と書きましてね、
はい、
殿さん墓と呼ぶんですけれども、
あ、殿様墓と書いてるけど、はい、読み方は殿さん、
はい、
はい、
そういうところがありましてね、そこではね、
はい、
市の指定になっている、五輪塔というね、昔の本当に室町時代の供養塔がね、真ん中にありましてね、でその周辺に、
はい、
ちょっともう本当に私のね背丈ぐらいの五輪塔が5つの石をね積み上げた塔があるんですけど、その周りに、小ぶりの、五輪塔が、集まった場所がありましてね、これは本当に室町時代から江戸時代初めのね、墓地の景観そのままが現在に伝わっている、
そうなんですね、
三田でも珍しい地域でございます。
じゃあ三田にもその珍しい古いお墓があるわけですね、
はいはい、その他ね、三田でもね有名なお墓といいますとね、西国33箇所のですね、
はい、
番外札所になっております、
はい、
火山院菩提寺ですね、
はい、
まあ、菩提寺といいますとね、こう、墓所をお祭りする、お寺なんですけれども、
はい
はい、火山法王の墓所がございます、
はい
はい、ございましてね、本当に皆さんもう遠方から札所としてお参りを、火山法王堂とその向かい合ってですね、法王の墓所があるんですけれどもお参りされております。それから、
はい、
近年ではですね、菩提所といいますとね、旧三田藩のね、お殿様とか、はい、家臣の皆さんの菩提所の、はい、三田の西山の新月院がございますけど、こちらも古いお墓がね、
はい
はい、こちらはもう江戸時代からの景観が残っておりますけれども、はい、近年では墓マイラーとか、墓参ガールといったような、昔歴女という、
はい、
話がありますけど、
はいはい、
だんだんジャンルが細分化されてきまして ね歴史上の人物ですね、のお墓をお参りするという、はい、そういうジャンルができているみたいで、墓マイラーとか墓参ガールといったような方がいらっしゃるそうなんですけど、
そうなんですか、
新月院のね、
はい、
芳名録をね、私も行くと芳名録を書くんですけど、するとやっぱり岐阜県とかね、東京とか神奈川県とかの方がね、
はい、書いてから、
はい、新月院にはね、白洲二郎と白洲雅子さんの、墓所がありましたり、ございましたり、文部省諭のになりましたね、久喜隆一という、まあ、今の文化財の行政をの元を作った久喜隆一のお墓があったりしまして、 はい、その関係でね、本当にあの有名人著名人の墓所としてですね、新月院をお参りされている方がいらっしゃいます。
そうなんですね、観光される方やっぱりそこでもまたちょっと歴史を感じることもできる場所になるわけですね。
はい、
あの文化施設、文化財の施設の行事なんかはいかがでしょうか。
そうですね、はい、あのお墓の説明が長くなってしまいまし
たけど、ちょっとそちらのお話もいただけたらと思います。
はい、あの今月のですね、はい、あの文化施設の行事なんですけれども、あの9月の27日の日曜日に、
はい、
旧久喜家住宅資料館の、恒例の2回特別公開を行います。
はい、
はい、それからふるさと学習館でですね、あの現在開かれているあの展示があるんですが、
はい、
北摂三田とキリスト教の、ギャラリートークがですね、9月19日の土曜日、10時30分から12時午前中ですねに行います。あの、参加申し込みがですね、事前申し込みをしていただいて、はい、ちょっとあの定員制になっておりますので、
そうなんですね、はい、
あの詳しくはあの三田ふるさと学習館まであのお問い合わせ、あるいはあの お申し込みをいただければと思います。
はい、わかりました。はい、じゃあ最後に文化施設へのお問い合わせ、それから空いている時間などについてご紹介ください。
はい、イベント情報や申し込みにつきましては、三田ふるさと学習館、電話、お電話は、079-563-5587、079-563-5587までお問い合わせください。ふるさと学習館は、午前10時から、午後5時まで開館しております。はい、旧久喜家住宅資料館は、今月は、土曜日日曜日祝日が、開館日となっておりまして、はい、午前10時から、午後4時まで開館しております。どちらも、月曜日が休館日となっております。はい、またあの文化財の各施設ではあの新型コロナウイルスの感染症拡大をあの防止する対策としましてですね、入館時の手指の消毒やチェック表の記入、それから館内の消毒や入館者の、あの制限、あの一部のですね、あの制限を行わせていただいておりますが、あの多くの方のですね、皆様にご利用いただくためにあのご理解とご協力をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただいて、お墓の珍しいお話を、そして三田にもかなりこう昔からの古いお墓があるという珍しいお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は10月1日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。